Keep Talking and Nobody Explodes というゲームがあるんです。ゲームの話です。スイッチとかプレステにもあるので、もしかしたらご存知の方あるかもしれません。日本語だと完全爆弾解除という、まあ、そういう話なんです。そういうゲームなんです。まあ、どういうゲームかというと、一人の人が機械を見ているんですが、まあ、スイッチでいいです。で、スイッチというゲーム機がありますけど、そこに爆弾があるんです。で、その爆弾、いろんな種類の爆弾があって、まあ、動線があったり、あるいは暗号があったりするんです。で、その画面を見ないで別の人が、これインターネット上にあるんですけれども、完全爆弾解除マニュアルで検索するとちゃんと全部出て PDF で出てくるんですけども、で、その画面を見ている一人がどういう爆弾かを説明するんです。で、その説明を聞いてマニュアルを見ている人がその爆弾の解除の方法を指示して、で、それを動かす、その通りにする。例えば、動線が3本あって赤2本青1本で、赤い2本はここからここに出ていて、青はこっちから出ているみたいなことを聞いて、で、マニュアルを見ている人がマニュアル一生懸命探るんですよ。で、それを正しく解除するためには、じゃあ2番目の赤の線を切ってくださいって言って、そのスイッチの、ね、操作をして走って切る。で、それが何度も何度もあって、で、最終的に時間内に、爆発させることなく解除できたら成功で、失敗したら、説明が失敗しても、爆発してしまうし、あるいは青切るよって言ったのに間違って操作して赤切っても爆発して終わりみたいな、まあ、そんなのもなんです。分かりにくいんですけども、大人の方に説明するときには福笑いみたいなものですって、ね、だいたい説明すると納得できます。目をつぶむかね、正月とかによくやるやつ、目隠しされて目を持たせてここに置いてくださいみたいな感じで、もう少し右もう少し上みたいな、まあ、そんな感じとか、あるいは夏になったらスイカ割りみたいなことやりますけども、まあ、そんな感じのゲームです。で、まあ、これは画面を見て説明をする人と、それからマニュアルだけを見て、で、それはこうだからこういうふうにしてください。まあ、動線3つなんてのは割と簡単なんですけれども、その後、どんどんどんどんステージが進んでいくと、かなり上級の、暗号とかそういったものが出てくるので、マニュアル見てそれを説明しても難しいというのが、実際出てきます。まあ、もしご家庭にスイッチのある方、あったら、おりましたら、ぜひ買ってみて、お子さんやお孫さんと一緒にやってみてください。絶対盛り上がると思います。で、そのゲームをしながら、まあ、よくでもない、最近あんましてないんですが、まあ、やった時に思ったのは、こう伝えることの難しさなんです。画面を見ている人が今自分が見ている爆弾はこういう爆弾ですというふうに説明しても、まあ、動線3つぐらいだったら簡単なんですけども、そうでないもの、例えば図形とかがあったりすると、それを口でするのは説明するのは難しいですし、それを聞いた人が一生懸命何十何枚もあるこのマニュアルからそれを探して、で、きちんとそれを理解して、これはこうしてこういうふうにするんだよっていうふうに説明する難しさがある。両方難しいんです。で、しかも画面を見ている側は操作間違ったら爆発してしまいますから、せっかくちゃんと伝えたのにお前操作間違ってみたいなことで爆発してしまうなということもあるわけです。で、まあ、このゲームに限った話ではないんですけど、私たちは自分が考えていること、あるいは自分が分かっているということを伝えるというのがどれほど難しいかっていうのをこう日々感じているわけです。で、私たちが誰かに何かを伝えようと思うと、まあ、頭の中でこういうふうに伝えようかなと思って、頭の中の 100% が実際に言葉にすると、それ以下になります。まあ、50% いけばいいかなとか。まあ、私も、ね、説教者として説教しますけれども、頭の中で考えているのと実際言葉にしているので言うと、多分言いたいことはもう 50% いくかどうかわからない。まあ、皆さんも、夫婦でも親子でもうまく伝わらないとか、語ったのにどうもうまく伝わらないとか、まあ、そういったことはしばしば経験されるだろうと思います。まあ、私たちに投資能力があればね、人の心を全部見透かすような能力があれば、 まあ、ワンピースという漫画にあのバイオレットという女の人がギロギロの実という、ね、能力を持っているんですけども、そういう能力があれば 100% 人の心を分かったり、あるいは 100% 自分の心を相手に伝えたりということはできると思いますけれども、でも実際には伝えようと思って伝わらない、で自分は伝えられたと思っているのに正確に伝わっていないといったことがあるわけです。まあその完全爆弾解除マニュアルみたいなものをやったりすると、あ本当に言葉って難しいなとか、説明って難しいなとか、伝えるのって難しいなということを、ひしひしとこう感じるところがあるわけです。だけど私たちが生きている中で、まあ、経験するのは、じゃあそれでもやっぱり伝えないと伝わらないんです。もうどうせ何を言ったって伝わらないんだから、もう何も言わなくてもいいやと、まあ、一番諦めが大きいとそうなるわけですよ。もう言うまいみたいな感じであるわけです、出てきます。でもやっぱり私たちが伝えようと思ったら、やっぱり伝えるという行動を取らないと伝わらない。でそれは伝える側だけの問題ではなくて、伝えられる側もやっぱり関係してくるわけです。つまり伝えられる側は自分がそれを伝えられていると思って聞かないと伝わらないというのもあるわけです。これよく言われる話ですけれども、駅のアナウンスありますよね。駅のアナウンス、まあ、神戸だと神戸線だとね、そんなに本数多くないんでいいですけども、例えば東京高に行きますと、まあ、いろんな、線が入り混じっているの でその中で駅のアナウンスがあるわけですよ。でそのアナウンスが鳴った時に、そのアナウンスを自分に語られている言葉として聞くか、単なる雑音として音として聞いているかで全然違います。でもちろんその聞いた時に自分に必要な情報がそこで語られている場合もあるし、もちろん自分に必要のない情報でも誰かにとっては必要な情報が語られているかもしれない。でも私たちはそこでまた何か言っているぐらいのつもりで駅の構内アナウンスを聞いていて、ある番線に行って遅れてますよって言われた時、いや聞いてないよってさっき放送しましたけどみたいなことにもうなりうるわけですよね。要するにこの伝えないと伝わらないという部分と、伝えられる側も自分に伝えられているというふうに思ってその言葉を聞かないと伝わらない。まあそういったことも完全爆弾解除マニュアルなんかやってみると、ちゃんと聞いてないと、ちゃんと聞いてなかったでしょみたいなことを私も言われるんですけども、でまあそういうことがあったりするわけです。でまあ、この伝えるということと伝えられるというこの、まあ、双方向が、あるわけですけれども、聖書は、まあ、教会は聖書を持っているわけですけれども、聖書は神様が私たちのことをどう思っておられるのかということを伝えている書物ですよね。がもう皆さん間違いなくそうだというふうに言ってもらえると思います。聖書は神様が私たちのことをどう思われているのかということを伝えている書物です。で、聖書は読んでみると分かりますように、あの手この手を使って神様が私たちに対してどういう言葉を伝えようとしておられるのか、神様は私のことをどう思っていらっしゃるのか、そのことを伝えます。例えば旧約ではイスラエルの歴史を通し、あるいは預言者たちの言葉を通して、そしてまたイエス様を通して、でさらには、まあ、聖書を用いる教会を通して、また教会における説教、あるいは今日一緒に守りますけれども聖餐を通して伝えるわけです。でそうやって聖書は、教会は神様が私たちのことをどういうふうに思ってくださっているお方かということを、もういろんな形で伝えます。でも私たちはクリスチャンは分かっているんです。神様が伝えようとしていることは何か、それはもうはっきりしているんです。それは神様があなたを愛しているというふうにおっしゃっていることと、神様はあなたを救いたいとおっしゃっているということ、まあものすごく簡単に言ってしまえばこの2つなんです。 聖書が伝えようとしていること、教会が伝えようとしていること、そして神様が私たちに対してどう思われているかということをこうまとめていってしまうと、あなたを愛しています、あなたを救いたいです、まあ、それにもうそこに集約されるわけです。で、聖書はそうやってまた、聖書はそうやってあの手この手でその神様の思いを伝えますし、また教会もその聖書の言葉を受け取ってあの手この手でそのことを伝えていくわけですけれども、でもやっぱり伝えることの難しさ、伝えられることの難しさで、伝えようとしたときに自分の頭の中では 100% だったものが一気にそのパーセンテージが下がってしまうということは、まあこういう方は神様に対して申し訳ない言い方なのかもしれませんけれども、でもやっぱり神様のそういう思いが人間の言葉だとか、あるいは人間の歴史になったときに、やっぱり 100% ではなくなるわけです。だから受け取る私たちの側も受け止めきれないということもある。だけれども神様はそのことを伝えずにはいられないんです。もうどうせ伝わらないんだからいいやというふうに諦める神様なのではなくて、何とかして伝えようとする、どうやってでも伝えようとする。で、そのためにイスラエルの歴史があり、預言者たちがおり、あるいはイエス様がおり、まあそれが一番ですけれども、教会があり、聖書があり、あるいは家庭があり、あるいは教会では日曜学校があり、教師たちがいて、親がいて、いろんな仕方でいろんな言葉で伝えていく。でもその伝えている基本はもう、神様はあなたを愛している。神様はあなたを救いたいと願っている。もうただそのことを、本当にいろんな言葉、いろんな事柄、いろんな出来事、そういったものを通じて一生懸命神様は私たちに伝えようとしてくださっているわけです。で、その伝えるということについて私たちは失敗することがあるし、で、伝えるということについて、疲れてしまうこともあるわけです。で、先ほどコリント人への第一の手紙読んだんですね。で、ここにはパウロという人がどういうふうに自分がそれを述べ伝えたか、まあ伝えようとしたかという話が出てきているんです。で、その時に、一節のところでパウロはこういうふうに言うんです。兄弟たちよ、私もまたあなた方のところに行った時、神の証を述べ伝えるのに優れた言葉や知恵を用いなかった。本当はね、優れた言葉や知恵を用いればたくさん通じるかもしれないけども、でもそんなんじゃ通じないと思ったんで、それを用いなかったって言うんですよ。で、そしてなぜなら私はイエス・キリスト、しかも十字架につけられたキリスト以外のことはあなた方の間では何も知るまいと決心したと。で、私があなた方のところに行った時には弱く活動するひどく不安であった。これは一般的には中華書なんかを読むとパウロが、使徒行伝に書いてありますけれども、アテネで伝道してうまくいかなかった時のあとコリントに行くんですよね。で、その時のことを言ってるんじゃないかっていうふうに、まあ、仲介書なんかでよく説明されます。で、アテネでパウロが伝道した時にはアテネの皆さんに言って言ってね、あなた方が知らない神を教えてあげましょうっていうふうに言って、で、復活の話をしたらいずれ聞こうとかっていうふうにね、離れていってしまったっていうのがあったんです。で、まあ、そのこともあってパウロはもしかしたらアテネからコリントに行った時に自分が伝えようとしたことがうまくいかなかったということに失意があってちょっと失望して、で、それで弱く活動するひどく不安だったということで、だからそんな巧みな言葉を用いないでもイエス様だけを伝えようというふうに思ったというふうに多分言われているというふうにここはよく説明されるんです。この言葉で伝わらなかったという経験をしたパウロが、じゃあどうやったら伝わるだろうかということを考えたときに、このところでは神の言葉、しかもイエス様の十字架だけを私は伝えようというふうに決心したというわけです。いろんな言葉、もちろん私たちはいろんな言葉を用いながら伝えていくんだけれども、でもその一番にイエス様がおられる、イエス様が十字架にかかってくださった、イエス様が復活してくださったというその信仰とその喜び がないと伝わらない。まあ何度もゲームの話になって申し訳ないんですけど、この完全爆弾解除マニュアルもその爆弾を成功させようという気持ちがなかったら、伝える側も伝えられて教える側も真剣じゃないんですよ。まあそんなゲームに真剣になるなって話なんですけどね。まあでも真剣にやらなきゃいけないんですけど、でそこに真剣さがあるかどうかということで、伝える側の言葉、伝えられる側の気持ち、そしてそれをもう一度伝えていく側の言葉というそのやり取りが生まれてくるんです。 100% の同士のやり取りではないからこそ、そこで何を伝えたいか、どれをまず伝えたいか、そのことをきちんと自分の中で把握し、伝えていく、語っていくということが大事なんだというのがそこでわかるわけです。で実際福笑いの方っていうふうに言うと、大体なんとなくそんなゲームなのかなっていうふうに分かってもらえますよっていうふうに言いましたけども、まあ、皆さんがもしねお正月に家族みんなで福笑いをするときに目隠しされて目を持たされて、でこの辺りだよって教えられているのに何もしなかったら完成しないわけですよ。完成しないし、見ている方はなんでやんないのってしらけるわけです。やっぱり面白くないんです。やっぱりそれは一生懸命やるから、一生懸命聞いて一生懸命行動するから、変な顔が出来上がった時に大笑いになるし、一生懸命やって一生懸命やっても爆発するから、お父さんバカだなぁと言われながらもそのゲームを楽しむことができるんです。もう一方が、両方向ともが一生懸命でなかったら、これは面白くないし、しらけるし、ゲームオーバーだし、それこそもうお父さんと一緒に遊ばないみたいになってしまうわけです。で、私たちが伝えるべきこと、神様があなたを愛しています、あなたを救いたいと願っていますということも、本当に私たちが愛されているものとして、救われているものとして、真剣にそれを語り、それを真剣に聞いてもらいたいと思っているかどうかというのが実は大事なんです。で、パウロも一生懸命伝えようと思ったけれども、でも失敗して失意の中にあった。だったらこの方法がダメなら、こっちの方法で伝えよう。そうやって伝えていくんです。で、私の言葉も私の宣教も巧みな知恵の言葉によらないで、霊と力との証明によった。それはあなた方の信仰が人の知恵によらないで、神の力によるものとなるためであった。パウロ自身が神様の言葉、もっと言うと神様の愛に支えられて、うまくいかなかった、だからもうしないではなく、だからその言葉ではなく、今度はこっちの言葉を使おう、そうやって私は語る。パウロ自身が言ってみれば神様の言葉に支えられているんです。あなたを愛していますという言葉に支えられているし、あなたを救ったというその言葉にパウロは支えられている。だから語るし、語って失敗してもなお語るし、でもしかしたらその言葉がまた通じなかったら、きっと別の言葉で語るだろうし、まあ、なので今日の箇所ではないですけども、パウロがある箇所のところで、伝道のためにはユダヤ人にはユダヤ人のように、ギリシャ人にはギリシャ人のように、そういうふうに表現しているところがあるんです。その人に伝える言葉にするために、その人自身になって語る。神様の言葉に支えられているから、その喜びを知っているから、これを伝えよう、これを聞いてもらおう、そういう関係がそこに生まれるんだ。私たちをそうやって神様の言葉に支えられているものとして、神様の愛を、神様の救いを、あなたもそれを聞くんだ、そうやって語るんです。で、聞いている私たちも、神様が伝えようとしておられるということを、あ、それは私に伝えられているんだ、これは私に向かって語りかけてくださっているんだというふうに分かって聞くと、これね、 たとえ 100% でなくても神様の愛あるいは救いっていうのがわかるんです。神様との関係が深くなれば深くなるほど 100% 来なくても、本当は神様 100% くださってるんですけどね。でも私たちが 100% 受け止めきれなくても、ちゃんと神様の愛、神様の救いがわかるし、そこに生きることができるようになるんです。多分年配の皆さんだったら経験があると思います。もう私もそうなんですけども、結婚して、92年に結婚したら何年経ったんだ、30年ぐらい経ちましたけども、でずっと同じ生活をしていると、あれ取ってっていうだけで、ああ、あれねって通じることありますよね。ありますよねって同意求めちゃいけないですよね。あるんですよ。で、もう一緒に生活をしていて、この状況で、あれっていうふうに言ったら、向こうが、きちんとそれを察知して持ってきてくれるとか、どちらかというと私は鈍い方なんで、僕はあれって言って、彼女は察して、僕は察しないことが多いんですけど。でも、そうやって、同じ生活をずっと続けていくと、たとえ 100% の説明でなくても、こう通じてくる部分ってあるんですよ。で、私と神様の関係ってのも、実はそういう関係で、神様も 100% 私に向かって語っているし、で、私たちは 100% 受け止めきれないんだけども、でも、たとえそのわずかな部分であったとしても、ああ、神様は、私にこういうことをおっしゃってくださっているんだ、私にこういうことを求めておられるんだというのがわかる。ちょっとずつでもわかってくるんです。そのために私たちは神様との関係というものをこう太くしていく必要がある。神様の言葉を何度も何度も聞いていく必要がある。で、そうやって神様の言葉に支えられて、神様の言葉を聞き続けるときに、たとえわずかな言葉であったとしても、あ、神様はこれを望んでおられるんだ、で、私はこれを神様にお返しするんだというのがそこに分かって、それが私たちの信仰生活の喜びということにつながっていくんです。だから私たちは毎週毎週礼拝を守るし、毎週毎週聖書を読み、説教を聞く、そして私たちは毎日毎日祈りをする、あるいはクリスチャンになれば私たちは月ごとに聖餐に預かる。そうやって神様の言葉を私たち聞く側が不完全ながらも聞き続けていくときに、より一層神様のご意志が分かるし、その神様のご意志に従って生きることが伝えられている私の生き方なんだというのが分かる。私はあなたを愛しているという神様の言葉に支えられているんだ、あなたの罪を許した、あなたを救ったという言葉に私は支えられているんだ、だから私は安心してこの神様の愛の中で、この神様の救いの中で生きることができるんだ、そのことに気づくようになるんです。で、そのことに気づいて、気づかされて生きている私たちが、だからまだ今その言葉を伝えようと思っても伝えきれていない人たち、自分に伝えられていると思っていない人たちに、これはあなたに対する神様の救いの言葉ですよ、愛の言葉ですよということを語っていく必要がある。私たちはそのためにも礼拝を守るし、そのためにも特に子どもたちに対しては日曜学校の働きをするし、今日は合同礼拝ですけれども、そうやって私たちは子供たちも、そして大人たちも、そして老いたる者たちも、すべてのものが、私は神様のこの愛の言葉に支えられているんだ、神様はそれを一生懸命私に伝えようとしてくださっているんだ、私もそれを一生懸命聞こう、そして一生懸命聞いたものとして、それを私も喜びを持って誰かに伝えていこう、そうやって私たちは教会結成活をし、教会を作り上げ、伝道していきます。その喜びに、この神様の愛、神様の救いに多くの人たちが応えることができるように、私たちもまた 神様の愛と神様の救いに応えて歩んでいくことができるように祈りつつ歩んでいきたいと思います。祈りを捧げます。父なる神様、私たちを支えているのはあなたの言葉です。あなたの愛の言葉であり、あなたの許しの言葉です。私たちは愛されまた許されてこそ生きることができます。この世はすべてのものを断罪し、また裁き、そして自分こそが一番だと我先にその先頭に行こうとするようなものです。その戦いに疲弊し疲れ、また倒れている者たちも多くいますけれども、私たちはイエス様の愛を知っています。イエス様の癒しを知っています。あなたの愛が共にあることを知っています。だからこそ私たちはあなたの言葉に支えられて生きることができます。そして私たちはあなたの言葉をいただいたものとして、またこの言葉を多くの人たちに伝えていきたいと心から願います。私たちの教会の伝道の技をどうぞ祝福してください。そして一人でも多くの者が御子イエス・キリストに出会い、主の救いに預かることができるようにどうぞ導いてください。幼き魂があなたと出会い、またあなたの御救いの中を生きる者として成長することができるように、教会の祈りをどうぞこれからも支えてください。今日から新しい一週間が始まりましたけれども、この一週間もあなたと共に歩むことができますように、一人一人を強めてください。この祈りを主イエスキリストの御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。